チャンス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、細野さんのボイシーチャンネルの登録、それからですね、細野さんが、毎年開催されております美容万博のクラファンが、本日10時からスタートいたしました。現在もすでにね、目標金額を超えて、100万円達成しておりますが、これはもちろんね、目標金額というものはですね、カモファンディングで行っている以上、本当の目標金額ではない状態で載っておりますので、これは本当の目標金額ではないです。目標達成率が 367% となっているので、達成しているかのように見えておりますが、上位に表示させるために、必ず目標金額がね、毎回低く、かなり低く設定されておりますので、決してね、本当の目標金額に達成しているわけではございません。そしてですね、すでにもうボラスターになれるものがかなり数が限られておりまして、新規でボラスターになれる方は、残りあと一つというふうにね、もう開始1時間か2時間の時点で出ておりましたし、リピートボラスターの方もかなり少なくなっております。ですので、ボラスターになれる方が限られているのと、これはね、美容万博というのがもともとビーズのその美容室の中で開催されることもありまして、他の店舗のビーズのスタッフも応援に来たりしますので、ベースでね、そのボラスタというかスタッフさんが動いてくださる中で、スタッフとしてお手伝いをするという形ですので、もうゼロからの中からね、全部ボラスタだけで構築するという形ではないですし、毎年開催していることもあって、もう美容万博にずっと携わっているビーズのスタッフさんたちは非常に慣れた状態でできますので、そのね、たくさん人数が来るから、できるかななんて不安に思わずに、ボラスターやってみたいと思った方はね、もうすぐにでも買わないとなくなっちゃいますので、お早めにご購入をお願いいたします。でね、他にもミーティングに参加できる件とか、細野さんのね、間近の言葉をね、聞けるようなチャンスなども、このクラファンの中に出てきておりますし、どうやらね、リターンがまだちょっと間に合ってないリターンなどもあるようでして、これから続々とリターンが、出てくる可能性もありますので、ぜひね、それも注目していただきたいですし、10月13日に開催ということですね。まだ今年はちょっと暑い日が続くかなと思うので、10月も暑いかもしれないんですけども、今よりもね、かなり過ごしやすくなってますし、外にもブースがあったりするんですが、テントがきちんと張られますので、そんなにね、不安なくお子様連れでね、来ていただいても一日中遊べるような空間になってますのでね、ぜひ、お子様連れでね、そういった空間にも、体験を楽しみにして来ていただけたらなと思います。私はね、ボラスターも早速買わせていただきましたので、皆様のお越しをお待ちしております。そしてクラファンも応援していただけたらなと思います。そして合わせてね、そのクラファンに、向かっていかれる細野さんの言葉もリアルタイムで聞けると思いますので、ぜひボイシーの、チャンネルの方はご登録をお早めによろしくお願いします。そしてそんな、細野さんを尊敬してやまない、藤谷和也さんのことも知っていただきたいなと思います。藤谷和也さんも、美容室を経営されていらっしゃいます。美容室アイルの代表取締役でいらっしゃいます。そして美容学生のための学校も、主催されていらっしゃいますし、本当にね、たくさんの、活動を応援されていらっしゃいまして、もちろん今回ね、美容万博も応援されていらっしゃいます。そして美容万博をアイルでも、開催されていらっしゃいます。で、今年はね、夏場はちょっと延期になりましたけれども、今後またね、美容万博を開催されると思いますので、ぜひね、そちらも合わせてチェックしていただければなと思いますし、美容室の方にも足を運んでいただければなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題に移らせていただきたいなと思うんですけれども、推しは推せるときに推せという、お話をしたいなと思うんですけども、これね、ちょっとボイシーのオープニングでもお話をしてたんですけども、 平成ジャンプ、スタートエンターテインメントの平成ジャンプのメンバーの中島裕翔くんが昨日なんですけども、本日付で卒業という形で、卒業公演もなく、そして31日かなに出演される予定で写真も載っていた A ネーションの出演もしない、もう昨日付けで突然卒業を発表するという事態になりまして、でね、私がね、まあ、心配していたわけではなかったんです、その時はね。ただ5月ぐらいだったかな、菊池風磨くんと、山田くんとニノが今3人でやっている、中丸くんはちょっとお休みという状態ですけども、4人のチャンネル、 YouTube のチャンネルでね、多分5月ぐらいだったと思います、山田くんに、菊池くんがね、そのグループを存続するためのこととかをね、いろいろ聞いていた回があったんですね。でその中で8人ってめちゃくちゃ難しいよっていうお話をしてたんです。平成ジャンプも8人、タイムレスも8人、平成ジャンプはね、かなり前になりますけど、メンバーが2人もともと抜けているメンバーもいましたし、で今回でこれで3人抜けたという形になってるんですけど、なのでもともとはもっとメンバーが多かったんですけど、そのね8人のバランスを必死で、まあ、維持してきたんだと思います。山田くんの言葉からすごくなんか重みがあったというか、タイムレスのその8人のバランスを誰かが引っ張らなきゃいけないっていうことをお話ししていて、で菊池風磨くんがやっぱり引っ張るべきなんじゃないっていうことを話していたのもすごく刺さったし、その後もねニノがリーダーをこことここに添えたらどうかみたいな感じでね、提案をしていたのもすごく刺さったお話だったんですけど、やっぱりその8人の環境をずっと維持することの難しさは山田くんは本当に多分すごく感じてきたんだと思います。結成からおよそ18年ぐらい経ってますからね、本当に長いことをそのジュニアの時代から考えたら本当にずっと一緒にいた子たちと共にやってきて、まあ中にはね抜けてしまったメンバーもいますけど、今回の中島くんの抜け方というのはかなりメンバーにとっても苦しかったんじゃないかなと思います。何が起こったかは全然私もわからないです。ただその卒業のライブを行わず、そして事前発表ではなく、もう今日付けでっていう形で、その発表するっていうのは、まあ、よほどのことがあったのか、まあもちろん作品の権利だったりとか、いろんなね、そういう権利問題も、タレントさんは発生するので、その中で急遽発表せざるを得なくなったのかもしれないです。それはわからないけど、それだけ、グループでの活動を維持するのってやっぱり難しいんだなって思ったし、それはねどのグループにも言えることだし、AKB さんとか、まあ、モームスもそうですけど、最初からメンバーがねあれとコロコロ変わることをもともとそのファンの方々がある程度受け入れているグループっていうのは、その押しは押せる時に押せというのもすごく常に思っていらっしゃるからこそ、皆さん多分必死でね応援されていたりもすると思うんですけど、長年いることが当たり前になってしまっているグループって抜けるっていうことがやっぱり想像できずに応援をしていると思うんですよね。特にスタートエンターテインメントっていうのはメンバーがほぼほぼ変わらない、まあ、中には抜けている子たちももちろんいるんですけど、それでもほぼほぼ変わらない状態で維持していく形が当たり前になってしまっているから、結局その解散っていうものが10年とか20年とかなってくると、どこでも起こりうる状態で、多分たくさん維持するためにみんなでね話し合ったりっていうのもすごく大変な思いしてやっているんだと思うんですよ。で卒業に関しても単にね喧嘩したとか仲悪いとかそんな単純なものではなくって、ただお互いが やりたいことをやっていくために、で年齢的なものもあって、今ここにいることでできなくなっていることにぶつかったりとか、あとはグループの活動を重視するがためにやらなければいけないことが自分のやりたいことと合致しない中でやっている子もいると思うんですよね。で、仲間といることはすごく楽しいんだけども、楽しいだけではできないことってやっぱり出てくると思うから、決してね、そんなね、気軽に喧嘩して喧嘩別れで、はい別れますみたいな、そんな単純なものではないはずなんですよね。まあ1年2年やってきたグループにはもしかするとそういう流れもあるかもしれないけど、もう5年10年15年20年ってやってくると、そういう簡単な別れ方は多分ないはず で、方向性の違いみたいな、そういう簡単な別れ方でもなく、ただ自分自身の人生を見つめた結果、まあ、年齢を追うごとに、その、いや、今じゃないとできないことで、グループに所属しているとできないことにもぶつかったりして、悩んで悩んだ結果、まあね、嵐も休止という形を取ったりとか、あとは卒業をね、 V6 みたいにバランスよく卒業っていうのもありますけど、突然の解散だったりとか、継続がねいきなり難しくなってしまうっていう状況に追いやられてしまうことも、まあ、権利の問題だったりとかで出てきてしまったりとか、それぞれの私生活の問題だったりとか、いろんな問題が多分あるんだと思います。だからグループの所属をするっていうことは、すごくね、大きな力にもなるけれども、で自分の夢を実現するための力にもなったりする時もあるんだけど、それが年を追うごとに障害となってしまうこともあったりとか、自分の進む道がわからなくなってしまったりとか、仲間と、ワイワイやってるだけでは実現できなかったことにぶつかったりする瞬間がきっとあるんだろうなと思うと、すごくね苦しくなるというか、だからこそより菊池風磨くんの言葉が刺さるなって思っていることがあって、ちょっとその、ね、言葉をご紹介させていただくと、今この状況でタイムレスはいろんなことが決まって、このスピード感に加速度についていけないなぁなんて、そういうふうに思う方も少しは、いや、いてもおかしくないんじゃないかなと思います。ただどうかどうかついてきてください。それはなぜか、僕らアイドルとしてグループとしてこうして皆様の前に立たせていただいておりますが、言いたくはないけれど、いつか別れが来てしまいます。それが10年後なのか、20年後なのか、30年、40年、もっと先なのかわからないですけど、この時間には限りがあります。だからこそ僕らは急ぎます。急いで、急いで、急いで、皆様と少しでも多くの思い出を、皆様と一つでも多くの夢を叶えたいと、そんな風に強く思ってます。それを支えてくれるスタッフの皆さんがいて、メンバーがいて、そして皆さんが目の前にいてくれて、だからこそ僕たちはこのメンツで最後の最後まで夢を追いかけたいと思います。どうかついてきてください。まだまだ僕らにも課題はありますし、風当たりが強い瞬間もあります。大丈夫です。全部うまくいきます。今日は本当にどうもありがとうございましたという言葉をね、ツアーでね、結構何度も同じような言葉をかけられてるんですけど、急ぎますという言葉が出てくる、そして限りがある、いつか別れが来るということを、もう新体制になって、まあ、もうまだね半年も経たない彼ら、まあ、もちろんね、菊池風磨くんたちは14年というね、セクシーゾーン時代も、活動していますから、その中でね、たくさんの別れを経験したりとか、彼らの場合は途中でね、メンバーが体調不良だったりとかで、お休みをしたり、で、抜けたりとか、あとはメンバー格差なども、経験してきた彼らなので、本当にね、それがどれぐらい尊いことなのか、メンバーで活動することがどれだけ大変なことなのかということ、まあ、一番身に染みて分かっているメンバーなんだろうなと、この言葉からも、まあ、感じるというか、で、菊池風磨くんはね、常にグループのメンバーをね、守るために矢面に立とうとする子だし、で、 なかなかにね、賢い子なんだけど、甘えられないところもあったりして、本当にね、多分苦しい思いを抱えながらも、ただメンマを守るために、そして8人で活動するために必死でね、一人でガンダムに乗るっていう表現をねされて、それがね、さらにはガンダムってね、菊池風磨くんと直接関係あるわけじゃないですからね、本人が言ったわけでもないんですけど、ガンダムに一人で乗っちゃうみたいな風に表現されるぐらい必死でね、メンバーを守って一生懸命進んできた子だからこそ、言葉がすごく刺さるというか、本当に限られた時間を私たちは応援してるんだなっていう気持ちを強く思わせてくれるし、でそれがね、私はタイムレスが大好きだから、この言葉を聞いて、グッとくるわけですけど、これはね、他の推しに対しても一緒なんですよね。同じ形で、でその理想とする形、応援したいと思っている形とは別の形になってしまうことも、いつ起こるかわからないし、でそれが気軽な思いで起こってるわけではなかったりもするわけですよね。本人が苦しんで苦しんで苦しんで出した決断で、別れを選ばなければいけなくなることもある。でそれが突然訪れることもあって、本当に押せる時に押さないといけない。でこれはそういうね、アイドルだけではないし、他のものも、応援してるものもずっと同じ形で応援できるとは限らないし、で家族とかもそうですよね。今ね、ある形でずっと生きるとは限らない。何が起こるかわからない。だからその時々を本当に大事にしなきゃいけないなっていう気持ちに改めてなったからね、今日もアイドルのお話と、そして推しのお話と、それから、ね、自分自身の人生においても今がめちゃくちゃ大事なんだよっていうことを改めて思ってお話をさせていただきました。大事にしなきゃね、本当に瞬間瞬間大事にしなきゃなって思いましたというお話でございました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。今日ね、すごくコメントをいただいておりまして、本当にありがとうございます。2日前の放送会にね、松谷さんからコメントをいただいております。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。先を見据えた発信、その場の出会いより目標が見えているので、応援しろがあるのは強いですよね、ということでありがとうございます。先を見据えた発信って本当大事ですよね。なんかね、もちろん今がすごく大事なんだよ、大事なんだけど、ちゃんと今の地点と、そのどこに向かっているのか、どういうことをしようとしているのかとかって、やっぱり見えてないと、応援する側もそこをね見据えて、どういう風にやっていったらいいのか、応援の仕方って、これが喜ばれるだろうと思っていることがマイナスに働いちゃう時もやっぱりあって、なんかね、切り抜き動画を見てるだけでは結局それは彼らのプラスにはなってないわけじゃないですか。でも切り抜き動画を見て喜んでる人もいる。で彼らが、一言、そういう時もこういう風にしてくれると、さらに僕たち の活躍が広がるんだよ、みんなに出会えるきっかけだったりチャンスだったりとかをつかむことができるんだよっていう風にちゃんと示してくれると、ああそれが応援になるのかってちゃんとわかるから、やっぱりファンの方々がそれをやろうとするし、でしかもスタートエンターテインメント、やっぱりね、ずっとジュニア時代からこう応援をしてきてる根強いファンの方々もいるから、どういうことがその実績につながっていくかっていうことをよくよく知ってるファンも多くて、だからファン同士でね、これをやると応援している人に迷惑がかかるから、これはやめようねとか、こういう声掛けをするとこういう方向に動いてしまったことが実際にあるから、これは良くないよね、こういうようなことはしないようにしようとか、ファン同士でもお互いを注意し合ったりっていうことも起こってるわけですよね。これはやっぱりそのアイドル本人だったりとか、その応援されてる側の人がきちんと見据えて発信しているから、こういうね教育がされていて、ファンたちがみんなでお互いを見合って注意してっていう行動も生まれるのかなって思います。 なんか素敵ですよね。そういう風なのも感じれるから、今それでタイムレスを見てると毎日やっぱ面白いって思う自分もいて、他にもね、いろんな頑張っている子たちがいるので、もちろんその子たちは全然否定するわけではないんだけど、やっぱりうまくそういうところまで声掛けができている。で、特に松島聡くんに関しては本当にね、スポンサー様をね、大事にしてらっしゃるし、そのスポンサー様がついた時とかもね、自分で、そのグッズを買って、その、ね、メンバーにプレゼントしたりもしてるし、それを、公でちゃんと説明するんですよ。ここでプレゼントしましたとか、これを、メンバーにも来てもらってますとか、そういうこともちゃんと載せてくれるんですよね。で、スポンサー様に率先してコメントしに行ったりとか、いいねしに行ったりもするし、シェアもするし、自分の姿としても見せてくれて、ちゃんとファンにも、こうしてほしいなって伝えてくれる、本当にね、素敵だなって思いましたね。松谷さん、コメントありがとうございます。そして、昨日の放送回、春プリマベラさんからコメントをいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。油かたぶらあみえもんぺっちゅるじゅる、ハチワレもももんがもやばいしさ、助けて、今から沖縄でアルバイトだから厳しいさ、ごめん、おはようございます。ちょっと待って、しさってアルバイトしてるの？すでに沖縄の家を守るために常に沖縄の家のところで瓦とかにくっついて家守ってるのが、あれお仕事じゃないの？え、出稼ぎに行ってるの？あ、じゃあごめんなさい、ちょっとコメントを読みますね。おはようございます。まだ未成年でもあるし、大切な未来の選択だから親の同伴は必須なんですね。家の娘も大学見学と、企業見学の申し込みを持って帰ってきましたが、これは保護者だけで参加でしたね。え、マジですか。一番優先すべきはこうちゃんがどの道に進みたいかだと思いますし、一緒に行くことでその企業で働くイメージがついたりもすると思います。こうちゃんも緊張している、アミエモンの初々しさが伝わりますね、ということでありがとうございます。いやね、緊張というか、私の振る舞いが、その息子に影響すると嫌だなというか、なんかね、緊張というよりも、緊張しなくってうっかり出ちゃった言葉で、その申し訳ないことをするんじゃないかっていう不安。フレンドリーに接しすぎないようにしようって緊張感を持とうと必死です今結構。ちゃんと仕事モードでお客様と接してる時のモードになってないと、フレンドリーに接しすぎてしまって、失礼なことをしそうな気がして、でそれで後から息子に怒られるんじゃないかっていう、その緊張感もありますね。気をつけようと思います。まあでもね、第一歩というか、いやでも、ね、見学にねちょっとね付き添うことになると思ってなかったので、まあ服装も含めてね、あらどうしましょうって思ってるんですけど、ただね、せっかくこういうね機会をいただけているので、私自身の成長にもねつながるかなとも思って、頑張ってこようと思います。ただね、見学は必須というわけではなくって、息子が必須としてくれているという感じなのでありがたいですね。そういうふうに頼ってもらえてるんだから、まあ、息子のためにもね、精一杯背中を押せるように、どっしりと構えて、失礼のないように頑張ってこようと思います。春プリマベラさん、コメントありがとうございます。そしてあーちゃんからいただいております。ありがとうございます。あみえもん、こんばんは。どんまるどんまるどんまる。いさじさん、スポンサーあんがとどんまる。スポンサー様へのお礼ありがとうどんまる。そしてあみえもん、こうちゃんの付き添いにこうちゃん、道筋ができてよかったどんね。あみえもん、こうちゃんの将来考えてすんばらどん。面接頑張ってどんね。学校の中見れるのも楽しいどん。こうちゃん入れますように。 心の中で編み絵もんに合格って言っちゃいそうどん。その前に春さんのコメントが面白くて笑ってもうたどんまるということで、あーちゃんありがとうございます。もうね、あの春プリマベラさんは今ね弾けてくれております。もうね、私にね、あの変態だっていうところをね見せてしまったことで、多分ね、あの殻を破ったんだと思います殻を破ってくれたんだと思います。大丈夫です、私の方がもっと変態なんでね、あのどんどんウェルカムでございます。あの私の変態をねそのままあの放送に載せてしまうと、明らかにね放送停止処分を食らってしまいますので、あの出しにくいところではあるんですよ。でもね、あの限りなく出すようにはしておりますので、一緒に楽しもうかなとアミコのおつむ変態チャンネルにならないように気をつけますそしてね、あのうちの子はね見学に行くのに、学校じゃないの、会社なんですよ、就職だからね。だからね、ドキドキしますね。だって就職先でしょ。学校だったらさ、まださ、割と今ちょっとはっちゃけてもいいかなってはっちゃけちゃあかんだろうって話ですけど、まだいいかなって思えるんだけど、会社ですからね、ドキドキしますね。あの息子にね怒られないように気をつけていこうと思いますけど、まあでもね、息子が楽しく仕事ができるようになったらいいなとも思っているので、楽しい仕事場に出会えるように、頑張ってこようかなと思ってます。いやー、なんかでもね、付き添うことになろうとは思ってなかったし、自分自身がね本当に就職活動は全然したことがなくて、まあ面接とかは受けたことはもちろんありますけどね、会社の面接は受けたことないんですよ。あの高校に入る時の面接だったりとか、大学入る時の面接だったりとか、仕事の面接だったりとか、あとはオーディションの面接みたいなものぐらいしかやったことがないから、会社の面接とかみたいな堅苦しい場所が行ったことないから、あの面接に行くわけじゃないんですけどね、あの会社見学だから、あの会社の中を見せていただくっていう形なんですけど、まあ、それでもね、あの失礼のないように、そしてね、少しでも息子の印象をよく見せるようにして、帰ってこれたらなと思います。頑張ろうと思いますあちゃんコメントありがとうございます。そして松谷さんからいただいております、ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。子供さんの将来のための動き、本人の理解とお母さんの焦り、自分も3人の子の親として子供の将来の選択肢が増えるように向き合っていきたいです、ということで松谷さんありがとうございます。いやね、その学校によってやっぱりその就職とか将来についてのその手の差し伸べ方が大きく違うんだなっていうことは、やっぱりもうちょっと理解しなきゃいけなかったなと今反省してますね。自分がねもうちょっと動いてあげないと、その息子が自分でどうしていいかわからないということも私にぶつけることができないっていう状態だったから、もっと聞き取ってあげなきゃなと、これやれてるとかあれやれてるっていうだけじゃなくて、もっと具体的に寄り添ってあげなきゃいけなかったのかなって今ちょっと反省してるので、本人にね理解させることってやっぱりね難しいと思うんですよ。学校から就職ってなると会社のねやり方なんて分かんないだろうし、自分自身で道を決めるなんて、その若い子にとってはすごくね難しいことだし、初めてのことだからドキドキもすると思うし、何していいか分からない中、私がサポートもっとねしてあげなきゃいけなかったなと思って、ただ今からでもできることは頑張りたいなと思うし、選択肢の幅を広げるために、もっとね動いていけたらなと、もっとねお尻叩いてあげないと、資格をね取るっていうことも自分自身ねなんか逃げ腰になりがちなので、それをねなんとか叩いてあげなきゃなと頑張ろうと思います。松谷さん のお子さんたちもね、選択肢が広がるように、私のね失敗が松田さん の今後の動きにも参考になったりとか、あこうしようっていう風に思うきっかけになったりとか、パワーになったらいいなと思ってお話をさせていただきました。松田さんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております 美容室アエルの藤谷和也さんが応援されております。細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、ぜひこチャンネルのご登録をよろしくお願いします。そして合わせて、美容師が子供の未来を考えたらこうなった、美容万博子供の夢応援プロジェクト2025ということでですね、本日10時からクラファンもスタートしておりますので、ぜひ合わせて応援のほどよろしくお願いします。そして美容室アエルのホームページも載せさせていただいておりますので、ぜひね、藤谷和也さんのことも、知っていただき、そしてね、美容室にも足を運んでいただければなと思います。よろしくお願いします。そして出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり気づき学びの多いトークセッション、そのトークセッションからのパフォーマンス、グッとくるものになりますので、ぜひご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。そして、11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。こちら原作は小説版漫画版とございまして、今回ね、主演は岡田准一くんと、嵐の二宮くんも出演されるなど豪華キャスト陣勢揃いの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに、原作の方もチェックしていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣ロという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っているので、ぜひ私を探していただきたいです。現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけてシェアしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして12月6日、こちらはですね、愛知県にあります清須市にてスタジオパフォーマンスに出演させていただきます。実験的パフォーマンスと題しまして、こちらですね、各回15名限定となっておりまして、3部ありますがかなり数が限定されておりまして、チケットサイトなどは出さずに、DM でのご予約のみで承る形でのチケット予約となっております。ぜひ興味のある方お早めにお声掛けいただければなと思います。皆様のお越しをお待ちしております。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。ぜひ、EC サイト、SNS のまとめリンクの中に貼り付けさせていただいておりますので、そちらからご購入をよろしくお願いします。そしてスタイフのスポンサー様、マンスリースポンサー様、ウィークリースポンサー様、デイリースポンサー様もお待ちしておりますので、ぜひね、概要欄からご購入をよろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。目を見るしかないな。ないんだよ。君の分。